ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き、地域政策学部准教授、富山正樹先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生の専門が観光マーケティングですけれども、観光のプロが見たこう一番好きな観光地ってどこですか？すごく気になります。
そうですね、今まで行ってきた中で、一番印象に残っている観光地は、有名観光地ではあるんですけど、イタリアのベネチアですね。
おお、どういうところが好きですか？
ベネチアというのは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、非常にこう道が狭くて入り組んでいるみたいなところもあって、実は車が街の中に入れないようになってるんですね。なのでもう観光客とかは基本歩きだったり、あと運河がすごい中を通っているので、こう船で移動したりとか、そういう風になっていて、それ自体がすごい非日常感ある体験ができたりしますし、あと街並みもこう建物の雰囲気とかがすごい素敵な場所で、そういった点で印象に残ってます。
わー、行ってみたいです。ディズニーの感じなんですよね。
そうですね、ディズニーシーの街並みってベネチアをモデルにしてるとも言われているんですけれども、ああいう感じの街並みなので、すごい綺麗ですね。
先生はそういった観光地に行った時って、こう仕事を忘れて楽しみますか？それともいろいろ仕事の観点で観光地を見ますか？
そうですね、プライベートで行った時も、なるべく楽しみたいとは思ってるんですけれども、やっぱり職業病みたいなところがあって、ついつい仕事目線で見てしまうこともあります。
どういうところをチェックするんですか？
はい、例えばどういうお客さんが多いんだろうっていうところだったりとか、あとよく観光地に行くと案内板とかがあったりすると思うんですけど、それとかもこうどういう言葉で書かれているのかなっていうとか、あとどういう内容が書かれているのかなとか、そういうのをこうチェックしたりとか、写真に撮ったりとかして、授業のネタに使えないかなとか、なんかそんなことを考えながらですね結局は回ってしまってます。
そうだったんですね。でもその観光地によっていろいろ特色があるから面白そうですね。
そうですね、観光が専門でいろいろ研究をしているので、そういったプライベートも仕事に活かせるというか、よく言えばそういう面もあるのかなと思ってます。
はい、さあ、それでは改めて先生の専門分野を教えてください。
はい、私の専門分野は観光マーケティングになります。ざっくり言ってしまうと、観光地とかですね、あるいは観光地の中にあるいろんな施設です。例えばホテルとか、なんですかね、お土産物屋さんとかレストランとか、そういうところに、お客さんに来てもらうにはどうすればいいかみたいなことをいろいろ考える研究分野になります。
前回は授業のことなどを伺ったんですが、今回は研究として力を入れているテーマについて伺っていきます。今力を入れているのはどんなことですか？
はい、現在力を入れているのは地域ブランドと観光の関係性についていろいろ考えているというところです。地域ブランドって、皆さんお聞きになったことがあるかもしれないんですけど、一番具体的でしかも有名なものとしては、こういう地域の名前がついた食べ物のブランドってありますよね。例えば松坂牛とか、青森のリンゴとか、そういうのがあると思います。はい、で、我々普段、そういったものをですね、お店で買ってきたりとか、あるいはネットでお取り寄せしたりして、家でですね、いただいたりすることってあると思うんですよ。それで、美味しいなと思うと。で、そこで完結することもあると思うんですけど、そこから先、美味しかったから、本場のところに実際に観光旅行に行ってみようかなって思うこととかも、たまに、あったりすると思うんですね。
ありますね。
なので、そういうふうにこう、地域ブランドがきっかけとなって観光旅行に行くみたいなことってあると思うので、それって、どういうふうにすれば起こりやすくなるんだろうみたいなことを、研究しています。
私も先日うどんが食べたくて香川に行ってきたんですけど、そういうことですよね。はい、そういう行動のことですかね。
はい、まさにそういうことです。
インスタグラム見たりとか、観光情報誌見たりして、そういう気持ちが高まったのかなと思うんですけど、 いろんな動機がでもありそうですね。
そうですね。そういったなんかどこで知ったんだろうとか、そういうなんかルートもですね、多分あの消費者それぞれによって違ったりもすると思います。
うん、高崎の地域ブランド、今パスタが出てきてると思うんですけれど、はい、その観光っていう視点から見て高崎はいかがですか？
そうですね、今パスタの話ありましたけど、まあ、高崎にもパスタっていう地域ブランドがあったりとか、まあ、あとだるまっていう地域ブランドがあったりすると思うんですね。なので、特にまあパスタに関しては結構あの最近ですね、よくメディアで取り上げられることも増えたりしていると思うので、じゃあちょっと本場の高崎のパスタいろんなお店あるけど、まあ、なかなか全部なんか食べ歩きをひたすらするっていうのはパスタというメニューの性質上難しいところがあるかもしれないんですけど、
量多いですもんね、
はい、あのどっかですね1個か2個気になったお店行ってみようとか、そういうことで実際の観光がですね活性化するみたいなことも期待できるんじゃないかなと思ってます。
先生は昨年高崎経済大学にいらっしゃったということなんですけれど、はい、高崎のそういう地域を見ていかがですか？
そうですね、実はですね、私あの今住んでいるのが東京で、高崎経済大学にはですねこう新幹線通勤をして、はい、あのいます。なので、まあ、平日はですねあの本当はいろいろ見て回りたいんですけれども、まあ職場と家の往復になってしまっているところがあって、高崎もなかなかですね大学以外の場所とか、あと駅前以外は行けてないというのが正直なところなんですね。ただ実は義理の実家が高崎の近くにありまして、たまにですね休みの日に義理の実家の方面にですね行く機会がある際には、あの高崎の方にですね買い物に出てきたりとか、あのそれこそパスタを食べに行ったりとか、あのご飯を食べに行ったりすることもあるので、まあ、そういった面で非常にあの住みやすい街だなという印象は持ってます。
あの高崎もそうですし、日本のいろんな場所でこういった地域ブランドをもっと活性化させたいって思ってる自治体って多いと思うんですけれど、はい、どうやったら活性化しますかね？
なかなか難しいあの問いではあるんですけれども、
はい、
まあ一つのなんていうんですかね、ヒントになりそうというか、こういう方向性があるんじゃないかなっていうことで考えていることはあって、で特にそういう地域ブランドみたいなのをきっかけにして観光旅行みたいなのをですね、活性化させるっていうことを考える際には、まあ、もちろんそのそもそものその地域ブランドの食べ物が美味しいみたいなことも一つあると思うんですけど、現地にあの行くことの理由みたいなのをあの明確に作るといいのかなと思ってまして、例えばこう現地に行ったらもっとあの新鮮なものが味わえるよとか、まあこれ実際にあると思うんですけどね、現地に行くとよりコスパよく味わえるよとか、あるいは現地ならではの何かこう体験ができるよとか、なんかそういうのがあったりするとですね、もしかしたらあのより活性化するんじゃないかなということを考えてます。
はい、やっぱりその土地に足を運んでもらうことが大事なんですね。
はい、そうですね。
皆さんどうなんですかね、どこかに行きたいって思うときにゆっくりしたいとか、そういった目的から場所を選ぶのか、それとも場所から先に沖縄行きたいから行く、そこですることを後から考えるっていうパターンと、うん、違う多いんですかね。
これもですね、なかなかあの世代によって違うとか、なんか性別によって違うとか、まあ諸説あるんですけれども、
はい、
まあ、一般的にはゆったりしたいみたいな、なんかそういう目的が最初に、まあ、意識してるかしてないかに関わらずですねあって、じゃあそれを味わうためにどこ行こうみたいな感じで次に場所が決まるみたいな、そういうパターンが割と多いんじゃないかと言われてます。
へえ、いや深掘りしていったらすごく面白そうです、
はい、
なんか心理学みたいですね。
そうですね、あの実は私大学の時心理学を勉強していたんですね、
はい、
なので結構あのその時に勉強していたこととも関わりがあってですね、観光学と心理学って全く関係ないわけじゃないのかなと思ってます。
へえ、でも学生の頃はこういった研究の道に進むって思ってなかったですか？
そうですね、全く実は観光はあの仕事になるとも思ってなかったですね。
あ、そうだったんですね。さあそれではですね、先生の今後の展望を教えてください。
はい、今後の展望としては、まあ、コロナ禍も、まあ、明けつつありますので、まあ、いろんなところに出かけやすくなったということもあるので、まあ、なるべくたくさんの観光地を出張だとかプライベートとかいろいろな チャンスを生かしてですね、いろいろ出かけて、そこで見たこととか経験したことを授業とか研究に生かしていきたいなと思ってます。で、あと、せっかく高崎に職場がありますので、群馬の観光地についてもいろいろと見て回りたいなと思ってまして、早速この春休みの期間をですね利用しまして、下仁田の方に初めて行ってみたりですとか、草津温泉の方に行ってみたりということをしてます。
草津温泉、下仁田いかがでしたか？
そうですね、下仁田は実は初めて行ったんですけれども、下仁田は下仁田ネギが有名ですよね。で、実は同僚の先生が下仁田でいろいろ活動されておりまして、実はその先生に誘われてですね、下仁田に行ってみたんですけど、その下仁田ネギを使った、下仁田ネギっても実は地域ブランドでありますけれども、そういった地域ブランドを使った、なんかその場でしか味わえないメニューのですね、料理とかを食べたりすることもできて、すごい魅力ある地域だなって思いました。
はい。そして草津もどんどん盛り上がってますよね。
そうですね、草津というのは古くから有名な観光地ではありますけれども、最近になってまたいろいろと新しい建物だとかお店ができていたりしていて、私が行った3月の半ばとかもですね、時期的に多分大学生の春休みということもあってか、若いお客さんがすごい多くいてですね、にぎわっていたのが印象的でした。
そして研究対象としてこれから観光と一緒に見ていきたいものっていうのはありますか？
そうですね、この今お話しさせてもらってるのがラジオというメディアなので、それに関連させて言うとですね、なんか音楽と観光のつながりみたいなことも全然まだ研究テーマとしては固まってないんですけれども、なんかいつかそういうこともできたらいいかなと思ってます。
ちょうどこの放送期間中に高崎シティロックフェスがありまして、高崎も音楽の街でいろいろこう観光を盛り上げていこうとしてますね。
あ、そうですよね。そういう何か例えば特徴的な何か、なんですかね、フェスとかイベントとかがあると、その地域の名前がついてたりすると、やっぱり音楽ファンって印象に残りますよね。例えば何ですか、海外のロックフェスとかでも、なんかグラストンベリーフェスとかなんかあると、日本に住んでる我々もグラストンベリーって聞くと、あ、なんかイギリスのはあそこねみたいな感じで結構頭の中に残ったりすると思うんですね。で、場合によってはなんか行ってみたいなって思う人もいるかもしれないと思うんですよ。なので、そういう何か音楽と地名の結びつきみたいなものができたりすると、そこにまた行きたいっていう人が増えるきっかけになるかもしれないですよね。
ラジオゼミナール、今回は観光マーケティング消費者行動論の研究をされている地域政策学部准教授富山雅樹先生でした。富山先生、2週にわたりありがとうございました。
はい、ありがとうございました。